高山俊吉気分青信号。こんにちは。原発と裁判員裁判の話を今週もしてみたいと思います。福島第一原子力発電所のこの爆発の影響がどんどんどんどん深刻化して、今でも収束どころか事態が深刻になる一方だというふうに思います。裁判員裁判がどういうことになっているかということを福島で少し見てみたいと思います。福島県というのはとても広い県ですね、大きい県ですね。裁判員裁判をやる裁判所が2つあります。1つの県の中で2つ裁判員裁判をやるところというのはとても少ないんですけど、その少ない県の1つなんですね。一つは福島市でやります。もう一つは郡山市でやります。福島県を南と北に分けて、南は郡山で北は福島でということになってます。福島市は面積的に言うと北部の伊達市とか二本松市とかいう、そういう割合人口密度の高いところが範囲になっているために、地域の面積で言えば狭い、面積で言えば非常に広い南部が郡山にみんなが集まってくる、西は会津若松から、東は浜通りと言われるいわきだとか、そう今度の原発の被災地になっているあの真っただ中のところが多く郡山支部ですね。で、郡山支部は裁判員裁判をやめることになりました。しばらくやらないというんですね。どうするかと言いますと、すべて福島であると、つまり県内1箇所になる。だけれどもこの南半分のところではもう住民は呼び出されない。福島の本庁、福島に呼び出されるんじゃなくて呼び出されない。裁判員裁判は福島市とか二本松市とか伊達市とか、あと2つほどの町の住民である。実は北半分というと、北半分にも被災地があるわけです。原発の被害が大きいところがあります。相馬市などという名前は皆さんよくご承知でしょう。また飯舘村なども北なんだけれども、つまり福島本庁でやる範囲なんだけれども、最高裁がここは被災地だから呼び出さないでよろしいと、こういうふうに決めた場所です。最高裁がどうしてそういうことを決められるのかという疑問も識者から言われていますね。北半分の東の方、つまり沿岸部が被災地だということは、北半分の西側は被災地ではないというふうに最高裁判所が認定したということになります。しかし実際には福島市内の放射能はかなり高いところになっているところもあります。伊達市にもあります。二本松市にもあります。そうするとこういうところの人たちというのは被災地ではないという最高裁に判定されたということで、大変理不尽なことになるように思いますね。現在では福島県下のすべての裁判員裁判はすべて福島本庁だけで行われ、その福島本庁でも東側の人たちは呼び出されないということになりますと、本当に小さい面積、少ない、地域の人たちに福島全域の裁判員裁判の裁判員候補者の任務が課されます。重責を担わされるということになります。そうでなくても裁判員裁判などやってられないという人たちが多い中で、福島のごく一部の地域の人たち、そしてそこは少なからず放射能の影響がもうすでに現れている地域の人たちに対して裁判所に出てこいということになるわけです。集中的に多くの人たちが呼び出されます。私は福島の裁判員候補者のその 被害性というんでしょうか、被害者としての性格というのは、原発の被害者と裁判員の被害者の両者が重なってどっとそこにかぶさってきているという二重の被害者だという感じを強く持っています。やってらんないという思いが皆さんの共通の感覚でしょう。私はこの地域の裁判員裁判は現実問題として崩壊状態になると思っています。100人呼び出されて5人しか来ないとか、そういう程度になってしまうんじゃないか。5人も来ないかもしれない。そうすると呼び出す人たちの数を非常に大きく増やさないといけないことになる。そうするとますます呼び出しようが来て嫌がる人たちの数を増やすことになる。堂々巡りの悪循環、どんどん螺旋状の奈落の底にみんなが落ち込んでいくという、そういう現象が福島で発生をする。そしてこの影響は言うまでもなく福島だけの問題ではなく、宮城であり岩手であり茨城であり、そして全国になる、こんな気がしてなりません。放射能の被害におののくみんなの心情と裁判制度を厭う心情が縦糸と横糸になって、反発の声が全国を網の目のように覆ってしまう、そのきっかけ、引き金に福島の県民がなっていくのではないかという気がします。もうみんなで嫌だというしかない、その時が来ている。放射能の不安の中で裁判員裁判を元気よくやろうなどと言ったところで、誰も言うことは聞かない、そう思います。みんなの力で裁判員制度を廃止に追い込む、もうその時が来た、明らかにその時が来た、このように私は思います。皆さんはどのようにお考えになりますでしょうか。今日はここまでにしましょう。